お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
このコンテンツには一部の方にとって辛いと感じられる内容が含まれています。ご注意ください。南オーストラリア州は家庭内暴力や性犯罪の加害者による出会い系アプリの利用を禁止する国内初の計画を発表しました。同州のキアム・マー法相はこの計画によってオンラインでの出会いの安全性が高まるとしています。背景にはオーストラリア犯罪学研究所が2022年に公表した調査結果があります。この調査では回答者の3分の1が過去5年の間にアプリやウェブサイトで知り合った相手から性的暴力を受けた経験があると答えています。リーサ・スキャンロンさんは過去にコーヒーシフ・コントロール強制コントロールを経験しました。その人は人を引きつけるのがとても上手で自分を魅力的に見せることに長けていました。誰もがこんな人と出会えて幸運だと思うような人でした。しかし時間が経つにつれその人は私から少しずつ大切なものを奪おうとしていきました。いわゆる虐待のサイクルです。そしてその人は出会い系アプリのようなプラットフォームを使って次々と新たな被害者へと近づいていきました。スキャンロンさんでした。現在は支援活動に携わり南オーストラリア州政府が進める家庭内暴力や性犯罪の加害者によるオンラインデーティングの利用禁止を求める取り組みに参加しています。サラ・クイックさんは南オーストラリア州の被害者権利コミッショナーです。簡単なことではないかもしれません。しかしだからといって挑戦しない理由にはなりません。こうしたアプリを可能な限り安全なものにする責任が私たちにはあります。クイックさんでした。こうした懸念には十分な根拠があります。オンラインデーティングアプリの利用者は南オーストラリア州だけでもおよそ20万人、全国では300万人を超えています。そしてオーストラリア犯罪学研究所が2022年に公表したオンラインデーティングに関する調査では、全国の回答者の3分の1が過去5年の間にアプリやウェブサイトで知り合った相手から性的暴力を受けたことがあると答えています。キアム・マー氏は加害者側の責任を明確にすることで被害者を守りたいとしています。数年前私たちは有罪判決を受けた児童性犯罪者が子どもと関わる仕事に就けないよう法律を改正しました。その法律では責任は加害者本人にあります。つまり登録された児童性犯罪者が子どもと関わる仕事をした場合その加害者自身が法律違反となります。今回検討しているのもまずはその仕組みを参考にしたものです。性的暴力や家庭内暴力、児童性犯罪で有罪判決を受けた人は出会い系アプリの利用を禁止されることになります。マー氏でした。この提案では対象となる加害者は最低10年間オンラインデーティングプラットフォームの利用が禁止され、違反した場合は禁錮刑が科されます。重大な犯罪の加害者については、生涯にわたって利用を禁止される可能性があります。また禁止措置に従わなかった場合は、最高で5年の禁錮刑に科される可能性があります。対象となる犯罪には、性的暴行や強要、対面で行われる画像を使った性的虐待などが含まれます。法相によりますと、この改革を進める背景には、オンライン業界からの働きかけもあったと言います。昨年世界最大の出会い系アプリ運営企業であるマッチグループから南オーストラリア州政府に連絡がありました。出会い系アプリ利用者のおよそ半数は Tinder などマッチグループのサービスを利用しています。 同社は私たちが進めている未成年者の SNS 利用制限の取り組みに注目し、オンライン安全対策の改革で再び世界をリードする方法を一緒に検討しないかと提案してきたのです。私たちはこの12ヶ月ほど、特に選挙後に、この制度をどのような形にできるか検討を重ねてきました。クイック氏でした。また出会い系アプリを通じた暴力の被害者や支援団体も、加害者が新たな被害者を探すためにプラットフォームを利用できないようにすることを求めています。親密な関係の中で起きる暴力はとりわけ深刻な被害をもたらします。なぜならそこには信頼の裏切りがあるからです。人々は過去に犯罪を犯した人に信頼を悪用されるのではないかと心配することなく、こうしたアプリを利用できるべきです。クイック氏でした。マー氏によりますと、この改革の具体的な運用方法については、現在も検討を進めているといいます。私たちはできるだけ早く導入したいと考えています。しかしこのような世界でも先進的な改革を行う際には、制度を正しく設計することが重要です。迅速に進めたい一方で、できるだけ幅広く対象をカバーし、最良の形で実現したいと考えています。マー氏でした。しかし家庭内暴力や性的暴力を経験したリーサ・スキャンロンさんのような当事者もこの議論に参加していくことになります。スキャンロンさんは当事者の視点が非常に重要だと話します。私は説明責任を強化する現実的な方法を検討することに賛成です。ただしこれはより大きな課題の一部にすぎません。教育、早期介入、さらなる法改正、そして被害報告の仕組みの改善も必要です。こうした制度の影響を最も強く受ける人たちが、その制度作りに参加できるべきだと思います。スキャンロンさんでした。性的暴行やハラスメント、また家族や家庭内暴力について相談したい人は、1800リスペクト、1800-737-732までお電話いただくか、www.1800respect.org.au をご利用ください。緊急時には000にお電話ください。以上、SBS ニュースのデボラ・グロークによるリポートを、SBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。